はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は終戦記念日ですね。昭和20年1945年8月14日、日本はポツダム宣言を受諾し、翌15日正午、昭和天皇による玉音放送で日本が無条件降伏したことが国民に伝えられ、第二次世界大戦が終結しました。日中戦争を含む戦没者は310万人と概算されています。改めて今日ある日本は多くの尊い犠牲の上に成り立っている、軽いことじゃないなと思わされます。おいしい焼き鳥が食えるのも、ラーメンが食えるのも、漫画や映画を楽しめるのも当たり前のことじゃないなと。普段はあまり考えませんが、今日ばかりは考えるべき日だと思います。本日は一休宗純の生涯の第7回最終回、一休の詩文です。一休宗純は生涯膨大な量の詩や文章を残しています。その中から有名なもの、一休の人となりがよく出ているものを読んで解説します。うろじより室地へ帰る一休み、雨降らば降れ風吹かば吹け。うろじとは煩悩まみれであること、室地とは煩悩から解き放たれ悟りを開いたこと。煩悩まみれの状態から悟りの境地へと帰っていく人の一生は、その途中で一休みをしているようなものだ。雨が降るならば降れ、風が吹くならば吹け。応永25年1418年、25歳の一休は近江の国片田の仮想僧丼のもとで修行しており、市から東山三トンの棒、東山三トンの棒という公案を課せられていました。公案とは、経文や語録にあるお話を使ってある問題を立てて、その問題を解くことによって悟りの境地に近づこうという禅の手法です。なぞなぞみたいですね。公案の数は1700もあるそうです。東山三トンの棒とは、中国の東山という禅僧が死の雲門禅寺に入門しようとしたとき、お前に三トンの棒を食らわせたい、60回棒でぶったたきたいといきなり言われ、なぜそんなことを言われるのか理解できない。次の日また訪ねていって、私の何が間違っていたんでしょうか。すると雲門禅寺は、この無駄飯くらいがと一喝した。そこで東山ははっと悟った。さて東山はどう悟ったのでしょうかという考案です。一休は考案の意味が全く分かりませんでした。しかしある時、街角で目倉法師の語る平家物語祇王の段も聞いて、はっと分かったんですね。平家一門の全盛期、祇王という白拍子が母とじ、妹義女と共に平の清盛に寵愛されていました。今をときめく清盛の寵愛により一族大いに繁盛していました。3年後、清盛の西八条の館に新人の白拍子仏御前が訪ねてきます。しかし清盛は菅野を追い返そうとする。祇王は同じ白拍子のよしみで、仏御前を哀れに思って招き入れて、清盛の前で今世を回せると、清盛は仏御前の美声にすっかり惚れ込んで、以後仏御前も寵愛するようになり、祇王への愛情はすっかりなくなってしまいます。祇王は心を痛め、燃えいずるもかるるも同じ野辺の草、いずれか秋に泡で発べきと障子に書き残して、西八条の館を去って、母とじ、妹義女と共に出家して嵯峨野でいおりを結びました。しばらくして3人のいおりを訪ねてくるものがある。開けてみると、なんと髪を下ろした仏御前でした。あなた様の歌を見て一時の映画におごった自分も恥ずかしく思いました。私を引き立ててくださったのは義王様なのに、この上は出家してご一緒に念仏をと西八条の館を飛び出してまいりました。まあなんとそうでしたかと、義王も仏を受け入れ、義王、とじ、義女、 仏の4人でひたすら念仏し、ついに往生の疎開を遂げたという話です。この平家物語祇王の話と唐山三遁の棒というエピソード、どうつながるのか現在の我々には全く分かりません。しかし一休にとってはスーッと2つのエピソードがつながるところがあったようです。死の仮想騒動は一休の報告を聞いて、これよりは一休と名乗るがよいと名を授けました。一休もこの名を大変気に入って歌に読み込みました。それがこの歌です。うろじより室路へ帰る一休み、雨降らば降れ風吹かば吹け。一休が生きた室町時代、天龍寺、相国寺、建仁寺、東福寺、満寿寺の5つの禅寺五山は幕府からの援助を受け、豪壮華麗な伽藍も築き、大いに繁盛していました。知識をもてあそび、妙理に溺れ、本来の禅宗の教えから外れていました。一休16歳の時、建仁寺で法会がありました。多くの僧たちが集まり、自分の出身の良さ、家柄の良さを自慢し合っていました。それを見て一休は嫌気がさしました。法を説き、禅を説きて生命をあぐ、人を恥ずかしむるの一句、聞きて声を飲む。問答、もし祈祷を知らずんば、修羅の勝負、無明を挑戦。法を説き、禅を説く者が我が生命を誇り、他人を侮辱しているのを聞いて声が出なかった。問答というものは相手を立て自分も倒すわきまいがなければ、阿修羅の勝負となり、無明の闇が続くばかりだ。一休は17歳から21歳まで、京都西山西根寺の建王僧院のもとで修行しました。清貧に徹した師の生き様に一休は共感し、この人こそ生涯の師と見ていました。しかし、応永21年、1414年12月、一休21歳の時、建王僧院は亡くなりました。絶望した一休は清水寺に石山寺にとさまよいますが、ついに瀬田川に身を投げようとして、寸出のところで母からの使いに引き止められました。そもそも、いずれの時か夢のうちにあらざる。いずれの人か骸骨にあらざるべし。それを五色の皮に包みて、もてあつこうほどこそ、男女の色もあれ。息絶え、身の皮破れぬれば、その色もなし。上下の姿も沸かす。ただいま貸し付き、もてあそぶ皮の下に、この骸骨を包みて、打ち立つと思いて、この念をよくよく更新すべし。そもそも、いずれの時が夢のうちでないことがあろうか。いずれの人が骸骨でないことがあろうか。それを五色の皮に包んで扱う間は、男女の区別もつこうが、死んで身の皮が破れてしまえば、その区別もつかない。身分の上下もわからない。ただいまかぶってもてあそんでいる皮の下に、この骸骨を包んで立っているのだと思って、この念をよくよく日々新たにすべきだ。応永27年、1420年5月20日の夜、27歳の一休は、琵琶湖の湖岸につないだ船の上で座禅していました。深い闇の中、ドブン、ドブン。琵琶湖の波音だけが響く。船が揺れる。厚い雲は覆いかぶさるようで、周りの大自然と自分が一つになって溶け合うような、我を忘れた無我一如の境地。その時、キャー！カラスが一声鳴きました。この瞬間、一休は心神脱落して、第五の境地に達しました。10年以来、色情の心、真意、豪気、速根にあり。カラスは和老、出陣の羅漢家、逍遥日栄、玉眼金図。10年来、画集に迷い、怒りや傲慢さにあふれて今に至った。しかし、カラスの一声を聞いて、醍醐してみれば、照り輝く朝日の中で、私は晴れやかな顔で、死を吟ずることができる。 永享12年1440年6月20日、47歳の一休は大徳寺の塔頭如意庵の住持となりましたが、騒がしさに嫌になって10日で辞めました。その辞めるときに兄弟子の要素に示した下です。10安10日異坊坊、却下の講師千花肌流し、他日君来たりてもし我を問わば、漁港種子また陰謀。如意庵に住んで10日間というもの、とても慌ただしかった。拙僧はまだまだ修行不足で未熟だ。後日君が私を訪ねることがあれば、魚屋か居酒屋か女郎屋に入り浸っているだろう。美人の運う愛が深し、老子の老前老上の銀、我に法事総奮の教あり、ついに歌集写真の心なし。美人との成就は愛が深い川のように素晴らしかった。私はうっとりとして牢上で思わず詩を吟じた。私には法要と接吻の楽しみがあるのだ。家中に身を投じるような命がけの修行人なんか吹っ飛んじまったよ。風教の教覚強風を起こす、雷王巣陰謀種子のうち、具現の能装誰か一冊、南を隠し北を隠し西東を隠す、風に行かれた狂った男が狂った風を起こす、歩き回る女郎屋を酒屋を、目の開いた修行僧なら誰か一月してみろ、南に北に西に東に、私は行きたい方へ行くだけだ。嘘をつき地獄へ落ちるものならば、亡きこと作る釈迦いかにせん。嘘をついて地獄に落ちるというなら、嘘ばかり並べ立てた釈迦はどうなっちまうんだ。この世にて慈悲も悪事もせぬ人は、さぞや閻魔も困りたまわん。この世で慈悲の行いも悪事もしない人は、閻魔もさぞ困るだろう。人間生きていれば慈悲の行いもすれば悪事もするものだ。文明2年1470年11月14日、77歳の一休が住吉に暮らしている頃、一休は薬師堂で一人の盲目の女性の歌を聴きました。それが神女との出会いでした。まさに再び巡ってきた春でした。しかも混迷極まる応仁の乱の最中にその春は来たのでした。以後一休は生涯神女と同棲したようです。木はしぼみ葉は落ちて、さらに春を巡らす、緑を調子花を生して旧約新たなり、深夜が新音もし忘却せば、無量屋号畜生の実、木はしぼみ葉は落ちてもまた春は巡ってくる、緑は茂り花は咲き、古いものは新しくなった。そんな風に神女の愛によって私は若返った。神女の深い恩を忘れれば、無量億号もの間私は畜生の身に落ちるだろう。文明6年1474年、一休は御花園天皇の勅命により大徳寺住持となりました。応仁の乱で消失した大徳寺の復興を天皇は一休に託したのでした。一休としては気の進まないことでしたが、天皇の勅命とあれば断れませんでした。大東の門弟残党を滅す、溶け方し銀塊一夜の氷、50年来砂流の核刻んす今日死への僧、大東国史の門弟たる私がわずかに残っていた宝刀までも消してしまった。溶けがたい胸の思いは一晩中抱く氷のようだ。50年来見逃され過ごしてきたのに残念だ。今日になって死へを切ることになるとは。大東国史は大徳寺を開いた人です。一休は大東国史の意思を継ぐものと自覚しておりました。しかし 製品を重んじる一休は、大徳寺のような大きなお寺の住持になることは嫌っていたんですね。生涯身のかさを着て貧しい暮らしがベストと思っていましたから、大徳寺の住持になることは不本意なことで恥ずかしいことだったわけです。強運は誠にこれ大東の孫菊津国山なんぞたっとしと商船思う昔商家運輸の夕べ風流の年少金孫を倒せしことを私一休こそが大東国司の前における孫である。人のいない洞窟や山奥にこもっていて何を偉そうに言うのか。思えば昔音曲や歌が鳴り響く有利で女たちと夜を過ごし風流を愛した若き日の私は酒樽を空にするまで酔いつぶれたものだ。死に対して一休は極めて達観していました。生まれては死ぬるなりけりおしなべて釈迦もだるまも猫も釈子も猛々として30年淡々として30年猛々淡々として60年末後のクソをさらして梵天に捧ぐ。ムラムラモヤモヤして60年末後のクソをさらして天に捧げる。人間なんてそれだけのことだ。続けて借用を申す昨月昨日返済申す今月今日借り置きし五つのものを四つ返し本来空に今ぞ基づく。命はほんの少しの間借りていただけなのだから今お返しします。借りていた五つのもの地水火風空のうち四つを返し人間本来のありようである空だけが残る。7回にわたって一休宗純の生涯お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。次回から大津事件について語ります。お楽しみに。 YouTube で配信中です。北条政子と北条義時、北条泰時と北条時頼、日蓮と一辺、他いろいろ喋っております。好評発売中です。つれづれ草全243段オンライン版、法然の生涯オンライン版、詳しい内容紹介サンプル音声はリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。